Vino abierta.恵みと愛に満ち満ちていらっしゃいます天の父の神様、神様の尊い皆を心から賛美をいたします。今日もまた私たちの主の日、愛する兄弟姉妹と共にこのところに集められまして、あなたの御言葉をいただき、あなたの皆を呼び祈り、また賛美する時が与えられましたことを深く感謝をいたします。私たちはあなたによってこのところに集められました。あなたは私たちの日々の生活を全てをご存知で、私たちが誠に小さく罪深く愚かであることもしっかりと見ていてくださって、こうして日曜日にはあなたによって御言葉によって私たちの魂が清くてられ、また私たちがあなたに対する信仰と希望が豊かにされ、そしてあなたのしもべとして歩む日々の生活を力づけられることをあなたは望んで、このように私たちを集めてくださいました。どうか私たちが自らの罪を悔い改め、へり下ってあなたの前に一生懸命御言葉を学ぶことができますように、そしてあなたの御心を知ることができますようにお助けください。このところに、来ることのできない兄弟姉妹、多くの方々がいらっしゃいますが、どうか特に辞める者もあなたのそのところにあって慰め励まし、豊かに恵みを注いでくださいますようお願いいたします。はじめにあたりまして、一言愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
初めての方もいらっしゃると思いますけれども、本堂さんの新教書でのご奉仕を3回読みさせていただきまして、この会場では初めてのご奉仕になります。伊丹教会で、伊丹教会は去年で、ちょうど51年教会ができてからと話しまして、私はちょうど伊丹教会ができて3年目から伊丹教会でずっと礼拝を申しました。で、長老とかいう役職についていろいろ一緒に皆さんで教会を盛り立ててきたというふうには思いたいんですけども、なかなかいい奉仕もできずに、ただただ年を送ってきたという、そういう思いになります。もうこの年になりますと、もういろいろ経験したことが全て反省することばかりで、これから、まだまだ年は80と81になりますけれども、これから頑張っていこうかなと、そんな気持ちでおります。なかなかこちらでどういう話をしたらいいかなと思いながら考えてきましたけれども、結局今の私が思っておることを聖書から学びたいというふうに今考えております。そして、これからまた何回方針に扱うか分かりませんが、私は、病がありますので、この礼拝の方針が始めも最後になるかなという、そういう、気持ちでおります。なんか、寂しい気持ちですけれども、しかし礼拝を共に守るという、神様の御言葉を共にという、そういう喜びの中にあります。ですから、 牧師の話とはちょっと違うと思うんですけれども、長老ですから、牧師を勉強しておりませんし、信仰家のものも小さいし、ということで、しばらくの時ですが、主法にもありますように、力と喜びとしての祈りということを学んでみたいと、そういうふうに思っております。実は、どの宗教でも同じですけれども、
聖書、
ペトロの手紙1、3節から、1章の3節から9節まで、これは、新約聖書の428ページにあります。うん、428ページ、ペトロの手紙1、1章の3節から9節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより、私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与え、また、あなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力によって信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、地で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。失礼しました。祈るという行為は、どの宗教でも必ず一緒に付随しているというか、祈りと、こういうものがあるわけであります。私以前に祈りということについては、祈りの形、それから祈りの姿という題のお話をしたこともありますが、その中で特に例を挙げたことがあります。それは何かと申しますと、チベット仏教がありますね。この信者がなんと2000キロも離れている聖地に向かってですね、家族を代表して10代ぐらいの方が道を歩くというだけではなくて、道に手をついて起き上がり、手をついて起き上がり、これを10人の方が交代でずーっとしている、そういうテレビを見たことがあります。これは男の方でして、家族の代表して、家族の幸福を祈りながら歩いていくと、そういう姿を見まして、実にこれはその時驚いたんですけれども、驚くという以上にも圧倒された思いでこの姿を見ておりました。イスラム教徒にしましても、日に3回メッカというね、聖地に向かって拝んでいる、そのアラーの神に祈る姿というものは、やっぱり何かこう祈りというものの尊さというか、何と言いますか、神々しさというか、そういうものをこう感じることがあります。多宗教でもそうですね。さて、翻ってキリスト教の祈りについて考えてみますと、カトリックでは今でもちゃんと形式があって、書かれたものを祈ると、それからプロテスタント それにつきましてもそういう書かれたものを祈るというそういう教会もあります。文章になっているものを祈るということです。でこれはまあ自由の祈りということですでしょうけれども、もともとは形式があってそれを祈っていた。でだんだんと自由の祈りになった。プロテスタント宗教改革からはですね、その手本というものはなくなって、自由に祈るというようになったわけでありますけれども、もうこの自由に祈るようになってから私も全部よく調べたことはありませんけど、もう経験したことはありませんけれども、自分自身のこの日本の教会のことを考えてみましても、どうもこの祈りが貧困になったと、そんなふうな気がしております。イエス様はですね、この祈りのお手本として主の祈りを教えてくださいました。私たちの祈りの本質はこの主の祈りに主を書かれているというふうにも思います。しかし今私たちが礼拝の主の祈りを祈り、あるいはまた別のところで自分で主の祈りを祈りましても、何かこう形式化したと言いますかね、言葉だけをそらんじるようなお経に近い、そういう思いになることもあるのではないかというふうに思います。この実はこの主の祈りは金田先生がいい本を書かれておりますので、これを皆さん勉強されたらよくわかるのではないかと、そんなに思っております。私この信仰生活について考えてみますときに、今本当に生きている喜びというものが、感謝の日々があるか、そういう思いが、あり続けております。なんだクリスチャンのくせに50年も経ってそんな弱々しいことを言ってと言われるかもしれませんけれど、実際に私の中にはそういうのがあって、まあ非常に寂しい思いはしておるわけであります。まあこういう思いの中でですね、本当に生きる喜びというものは、この世のもの、まあ、地位とか財産とか、あるいはまた別の形で言えば芸術を鑑賞するとか、それからまあスポーツをやるとか見るとか、このような中にはこれは楽しみですけれども、本当の喜びというものはこの中にはないように思いますし、まあこれは極端に言って全世界の富を手に入れたとしてもこれはないのではないか。でさらにその私たちがこの隣人からですね愛されているという実感がないならば、これは全ての人の中で最も惨めではないかというふうなことを思ったりします。私は生きている喜び、それは愛している人々との交わり、愛されている人々との交わり、ここから来るのではないかということを実感しています。特にこの頃はそうです。ですから人生の喜びは愛によって測られるということができるのではないかと。喜びにこう、まあ、度合い 1,2,3 何パーセントとかいう喜びの度合いというものがあるならばですね、この度合いによって生きる喜びの度合いも違ってくるというような気もいたしております。パウロというイエス様の弟子はですね、喜びについて主によって喜びなさいとこう言いました。繰り返し繰り返しこのことを語っておるんですけれども、主にあってですね、ただ喜びなさいではない、主イエスキリストからの恵みを愛をいただいてそれを喜びなさいと。そしたら友人と友達と の関係はいらないじゃないかと思われるかもしれませんけれども、主にある兄弟姉妹というふうによく言いますように、私たちは兄弟姉妹の交わり、そういった中の愛というものを知ることによって、またイエスキリストとその間の愛というものもより強く知ることができる、そういう信仰を与えられておりますから、主によって喜びなさい、このことが、まあ、大事ではないかと。それからペトロという人はですね、手紙で こういうふうに書いております。あなた方はキリストを見たこともないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。私たちは見なければ喜ばない、信じないということではないですね。特に愛とか優しさとかいうものは目に当然見えませんし、そのものを心で感じて、喜びに満たされると、そういうものであります。今自分が全てのものの救い主であります、全てを支配していらっしゃいます神様の愛に包まれている、そのことを実感できれば、それはその中に本当に心に喜ぶ、まあ、心が踊るような喜びというものがあるように思います。あるのではないかと思います。救い主のイエス様が私の祈り、心の叫びを聞いてくださるんだと、答えてくださるんだということに気づくことができると思います。また私自身の弱さや失敗をするものであるということ、そのことに気づくならば、今度は兄弟姉妹に対して、もそのことに気づきまして、彼らの負けというか、そういったものや彼らの必要に対してもこちらから優しくですね、愛を持って対応することができるようになる、そのようになっていくのではないかと思います。このように、まあ、喜びというのは、まあ、人間同士愛し合うことによって、特に教会員の兄弟姉妹との愛がより深められれば、それは非常に大きなものになっていく、このように思います。教会員以外でも、まあ、愛することによって、それはお互いの距離が短くなり、互いに、愛し合っていける、そのようなものになっていく。ですから、このキリスト者の喜びというのは、兄弟姉妹との交わりと、それからもう一つですね、祈りに関わっているのではないかというふうに思っております。私は今、本当ですね、祈りが切実なものであるはずであります。それは病ということもありますけれども、まあ、年齢も、もう、80を超えますと、いろいろな、まあ、今までの出来事やしてきたことの数々のものが頭の中に巨大して、自分が今まで何と他であったか、何と頼りない祈りしかできなかったか、そういうのが自分を生み出すことが多いんです。私たちは、まあ、祈りとは何ですかということよりも、まあ、祈りそのもの、祈りをどう生きてきたかと、またこれからどう生きるかということを一番考える必要があるのではないかと、このように今思います。祈りは私たちがイエス様に愛を求めること、感謝すること、その中にありますけれども、もう一つ、これはイエス様を深く知らなければ、より強い祈りとなって、はいかないのではないか。ですから、イエス様を知るということは、礼拝に出るということ、礼拝を通して、拳の口を通して聖書の御言葉をいただく、その中で私たちはより信仰が増し加えられ、祈りも強くなっていくと、こうなっていきますと、今度はイエス様との交わりが非常に豊かなものになり、その前には兄弟姉妹との交わりも豊かになりますけれども、そのことはやっぱり天国の喜びではないかと思うんです。この世で私たちは教会同士、喜びを会えます。これは天国でももっともっとですね、まあ、それ以上に喜びがあるわけですけど、その喜びを今は地上で感じている、大きさはちょっと少ないかもしれませんですね。天国は完全な状態ですから。で、この間の兄弟姉妹の交わり、そういうものの中に、喜びの中に、これは天国の喜びがいっぱいあるんだ、そ 同じように感じることができます。そして、聖霊である神様がですね、私たちに、実はこういう言葉をくださいました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。これは、ある意味では戒めであると思うんです。絶えず祈ることをしない限り、いつも喜ぶことはできないのです。本当の喜びは聖霊を通して神様の交わりから来ます。天国のすがすがしい空気をいっぱい吸い込み続けることによって、私たちの命は維持されていく。もちろん、この世のいろいろな苦しみや悲しみや困難や、あるいは患いがいっぱいありますけれども、しかしそれを超えて私たちが神様から与えられているのは、交わりを通して、教会を通して豊かな喜びが与えられている。で、この喜びをいつも喜ぶには、いつも祈っていなければいけないと、こういうような関係があろうかと思います。で、私たちはこの、果たしてこの素晴らしい祈りのたまものを生かしているか、そういう反省もあるのではないでしょうか。悩みの時や苦しみの時には神様を呼びます。神様に祈りますと。けれども、平穏な時には自分に頼って歩んでしまう、そういうことがたくさんたくさんありましたし、そんな歩みになってしまうということもあると思います。このように、繰り返し、愚かなと言いますかね、本当の神様への祈りが捧げられていないという反省もいたします。本当に幸福なキリスト者は絶えず祈る、そのような人々の中にだけ、見つけることができるのではないか。神様の御顔を仰ぎ見つつ生きることが習慣的な生き方になる、そうなりたいですね。隠れたところでの祈りを持続的に持つこと、そのことがこの習慣的に、いつも神様を仰ぎ見、絶えず祈る人になれるのではないかと。祈りは作られたものである人間の最大の力あるものであると思うんです。この世で最も素晴らしい宝物であるということも言えると思うんです。かつての地上での偉大な人々と言われた人々を見てみますと、本当にみんな祈りの人でした。彼らは取り物を渡す神様の偉大な人たちということもふうに言えるのではないかと思います。私たちは神様との交わりにわずかな時間しか当てていない、このことを思うんです。私たちは今までの祈りの時間を計ったことはないよね。1日24時間のうち、もちろん何年もの時間を歩きましても、どのくらい祈ったか、本当にわずかしか祈っていない、そのような自分を思います。特にですね、隠れたところでの鳥なしの祈り、これは本当に私たちにとって大事な祈りでありますけれども、これも本当にわずかしか祈っていないのではないかと、このようには感じております。イエス様のお弟子さんのパウロの手紙の中にもですね、彼はこの文章をずっとたくさん、パウロの手紙がありますけれども、3分の1ほどのものが祈りに占められております。このパウロの祈りからどれほど豊かな祈りの姿というものが見えるか、そこから流れているものの中に学ぶ点がどれほど大きいかということも知ることができます。ですから、パウロの説教よりも祈りから多くのことを学ぶことができる。このように、少し断言してもいいというくらいに、のものです。 マタイが書きました福音書にはですね、6章6節に次の御言葉があります。だからあなたが祈る時には奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。さて、私たちは祈るときに準備をして祈るでしょうか。普通はそれはありえないですね。ところがある集会で最後にあなたに祈ってくださいというふうに言われることがあります。それはまあその人の準備のためにという配慮だろうと思いますけれども、しかし突然ですね、集会などで指名されて祈ることがあると思うんですね。その時にはまあ、よく聞くのはとても当惑したと、困ったと、何を祈っているかわからないと、そういうふうに今言います。しかしある牧師は、まあ、次のように語られたそうです。自分の祈りを吟味しなさい。私の時間の大部分は心を祈りに同調させるために用いています。それから詩篇の作者は常のように祈っています。主よ、私の神よ、私の目をあなたに向け、あなたを避けどころとします。私の魂をうつぬにしないでください。いつも祈りをしておれば、いつどのように祈ってくださいと当てられても別に何にも動揺することはないのではないか。そのようになりたい。私もある時まではいつか忘れましたけど、まあ最近だと思いますが、突然当てられると非常にドキドキして、さて何を祈ったらいいかと、そういうような祈りを経験を何でもしました。しかし今は祈りなさいと言われたときに、素直に神様に向かって祈れる、そのような気持ちになっております。いい祈りとか、素晴らしいということではないですけれども、まあ自分の思いを、もうその時の状況も加味して、要するに祈りは感謝であり、賛美であり、願いであるわけですから、そういうことをお願いすれば、まあ、十分だと。ですから何もおたおたすることも何にもないんじゃないかなと、そんな気持ちでおります。ある人は歩いている時にも祈るし、電車の中でも祈るしと、まあ、トイレの中でも祈るしと、まあ、祈るのはもう本当にどこでも祈れる。一人にだけの時間が必要であるということですけれども、それも電車でもいっぱいいるけども、祈るときは自分一人ですかね、誰も邪魔するわけです。そういうところで、隠れたところでの個人の祈りというものを無視してはいけない。その人の信仰の霊性は、一人の個人の隠れたところの祈りを祈らなければ、必ずや低下する。そのように感じます。信仰生活の、ないものと、そのようになっていくのではないかと。信仰生活のないんじゃなく、信仰生活の力のないね。信仰生活に力のないものになっていくのではないかと思います。あの人は本当に経験の信者だなと思えるのは、やっぱりいつも神様にお祈りをしている人だと感じることができるのではないでしょうか。使徒行伝の10章2節には、信仰心厚く、幾か揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた、というふうにも記されています。信仰を得たばかりの人には、祈りについては、まあ、ほとんど知らない場合があるというふうにも考えます。そのために彼らが正しく祈るようになるためには、やっぱり祈りについての学びというものが必要ではないかと。神様がいつもそばにいてくださるということを意識することがまず大事です。私は神様に救われた。神様は私を愛してくださっている。 ですから私は神様に何でもお話を聞くことができる。これがやっぱり祈りの基本ではないか。パウロはですね、ヘブルビテの手紙11章6節でこう言っています。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自身を求める者たちに報いてくださる方であることを信じなければならないからですとも語っております。神様はいつも私のそばにいてくださることを意識する、そのことがとても必要なことであります。そしてこの世のことをすっかり離れて、まあ、忘れてると言ってもいいですかね、その魂をイエス様に集中する時間が必要であります。ヨハネも14章の6節でイエス様が語られた言葉を残しております。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父の子に行くことができない。すべてイエス様が、救い主のイエス様が私を助けて祈りに導いてくださる、そのように信じます。で、本当の祈りとは、私たちがその祈りを本当に必要だということを覚えるときに、全能の力あるお方に向かっての心からの叫びである。祈りとは叫びである。聖書には、喜び、歌い、叫びと、まあ、祈ることをよく叫びというふうに言いますけれども、これはやっぱり私たちの心の中の真実を神様に伝えるということなのではないかというふうに思います。日々の歩みの中で私たちは魂に植え替えて覚えることがあります。正しさや愛を主体に求めることがいっぱいあります。そして神様に向かうんです。神様が切り届けてくださる、それは力ある祈りとなって自分自身に返ってくる、そのように思います。それから最後になりますけれども、私たちは1日に3度必ず祈っていると思うんです。それは食事の前の感謝の祈りですね。この時の祈りは食事だけの感謝でしょうか。私はそうではないと思うんです。特に夕食時には家族を揃って豊かな恵みを、神様の恵みを感謝し、それから神様の国が早くこの地上に来るように、そのような祈りをいたします。神の国がこの地上に早く来てほしい、そういう願いはいつもあるわけでありますから、このように祈る時でもあるわけです。夕食の前の祈りをとても大事にする。家族が一緒に夕食をする、食事をするということは、この世の生活になっても非常に重要なことだと言われております。それ以上にクリスチャン生活の中で家族が一緒に食事をする、特に夕食を一緒に食事をする、そこに私たちは祈りというものの基本、祈りというものの神様からの贈り物、素晴らしいものがあるというふうに今感じております。ですから私たちが、神様が私たちにも与えてくださった最高の贈り物、これは三度三度祈れる日々の食事前の祈りではないかと。これを大事にすれば、私は祈りは本当に良いと言ったらなんですけど、素晴らしい祈りになっていくのではないかと、このように感じております。力であり、そして、喜びが私たちに与えられる祈り、この祈りをとても大事にして、生きていきたいなと、このように感じた次第です。以上です。お祈りをいたします。御大天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめます。父なる皆を心から賛美いたします。今日も私たちはあなたの御言葉をいただくために教会へ集まってまいりました。あなたの御心を知り、 あなたの深い愛をいただき、この身において信仰の戦いを続けていく、その決心も与えられました。多くの敵に勝利し、進んでいかなければならない私たちです。私たちの希望というものは神様の国にあります。復活への希望の信仰をまた豊かにしてくださいますよ。私たちが信仰の友との交わりをまた豊かにし、その中から本当の愛を知ることができるように、聖霊の導きをお願いいたします。また、兄弟姉妹を本当に言葉においても、心からの言葉を発し、彼らを愛することができるように、そのことが、教会の光り輝かせるものとなり、この地で、この西谷伝道所が明るく素晴らしい場所であることを知らせることもできます。どうか、多くの民、私たちを用いて、この世に訪れ、主イエスキリストの十字架の救いを知らせてあげることができるようにお助けください。家族や知人や友人に、私たちを用いてあなたの愛を見させてください。この地での教会の働きをどうぞお導きください。私たちの周りにあるし、救い主であります主イエス様の皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌を参加しましょう。321番を持って賛美。